ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、今朝の講師をご紹介しましょう。慶応義塾大学ビジネススクール准教授、小畑関さんです。お願いします。
おはようございます。
さあ、前回はトランプさんのお話でしたが、今回のテーマはこちらです。オランダ議会選挙から読み解く今後のヨーロッパの行方は。先月になりますが、オランダの、総選挙が行われまして、今年はさらにはフランス大統領選、ドイツ連邦議会選挙と、ヨーロッパ重要な選挙が行われます。イギリスからアメリカへの流れ、さあそしてヨーロッパはどうなるんだっていう中で、かつてないほど注目を集めたオランダの総選挙の結果を踏まえて、小畑さんに、じっくり今後のヨーロッパ EU について聞いていきたいと思います。ひとまずオランダは今までの第一党が、第一党議席減らしつつも守ったっていう、何とも言えないですけどね。
前回はね、先週はトランプさんでね、トランプ指導してどうかって、まだ指導してませんっていう結論だったんだけど、本当の結論は永遠に指導しないんじゃないかと、本格指導は永遠にしないままトランプ政権4年終わるんじゃないかっていうのがポイントだったわけですけど、ヨーロッパ崩壊っていうか、いわゆるポピュリズムが席巻して、ポピュリズムが席巻しても賛否両論あるか、必ずしも悪いわけじゃないんですけど、ただ EU っていう枠組みからすると、いわゆるポピュリズムの影響で、一般的にはあんまりイギリスにとって得にならないと思われる EU 離脱ですね、ブレグジットが起きてしまったと。でこれが次々に起きると、その国にもとっても得じゃないし、で次々に起こるってことはヨーロッパ全体にとっても残ってる国にも得じゃないんで、みんなが損する流れになると。でこれがどこで止まるか、あるいは加速するのかっていうことだったのが、一応オランダではポピュリズム代表のね、ウィルダースさんが一応負けたというよりは思ったほどは勝たなかったということで、第一党になるんじゃないかっていう恐れもあったわけですけど、そこまでいかなかったということで、オランダの中だけじゃなく、そうドミノ倒し的にね、ヨーロッパ全体に流れがっていうのが、ブレグジットトランプときて、オランダもじゃなくてオランダでは止まったので、みんな安心したということですよね。
なんか終盤に失速したそのウィルダースさんはみたいな話もありましたけど、今までのパターンだと終盤こうどっちなんでしょうっていうところで、最後の最後分からないって答えてた人たちがブレグジットに投票したりとか、トランプさんに投票したりっていう形にはなりましたけど、最後の最後失速をしたわけですよね。
でもさ、最後失速した理由っていうのは、オランダのね、ルッテ、忘れちゃいけない、なぜかってルッテあったんだよね、僕パーティーで。
いつですか？
パネルディスカッション、パネルは出たんだよ、いや慶応とオランダとね、なんか提携してて、それ理由は福沢諭吉が最初のオランダ語学者だっていう蘭学こと始めだっていうのと、オランダ大使館と慶応三田と近いとか、オランダ坂って慶応のとこにある
、はい、
それでなんかやって、で彼が来て、で大使館パーティーで会って、翌日なんかオランダと日本の友好のためにっていう会議で一緒に議論したっていうね。すごいかっこよくてね、テレビで見られた方も多いと思うんですけど、すごい若い、僕より若い、で背が僕の2倍ぐらい。
いやそんなにはないと思いますけど、そんな大きな人はいないですけど
ルックス100倍ぐらい良くて、もうすっごいいい男なんだよね。でなんか首相がパーティーに来ますって言って、なかなか来ねえなって言って、なんか変なでかい男と話せ、なんで秘書とずっと話してなきゃいけないんだよと思ったら首相だったっていうね、ものすごい気さくでいい人で、だから国民的にものすごい人気あるんですよ、オランダね。その前の首相も若くていい人で、やっぱり人材が結構豊富ですね。でそのルッテさんがそのトルコ系移民に対する不満が高まってたとこに、そのもともとだからそういう自由な感じの人なんですけども、だから自分の信念とか党のあれには反して移民に対してきつくね、トルコに対してきつく当たるっていう姿勢を選挙の終盤で示して、明示的にこう追い返したことでね、でこれが 意外とやるじゃんってことになって、一応その要は移民に不のことで移民問題で不満を持ってた人たちがもう今の既存のやつらにはもう不満だと、もう誰でもなんか変なやつでも新しいなんか変なやつでもいいからあっちに投票しちゃいって言ってた人が戻ってきたというのが勝因の一つだっていうふうに言われてますね。はい、
まあいわゆる大きな変革というかちょっとここだけどうにかしてほしいよっていうところで、うんうん、まあ、いわゆる第一党の方がちょっとじゃあ何とかしましょうと収まりをつけたっていうような感じなんですかね。
そうですね、だからこれオランダの場合はいわゆる総選挙で、
うん、
下院議員選挙で、まあ、要はこれ総選挙、まあ、日本で言えば衆議院選挙なんですけど、一つ違うのは要は比例一発みたいな話で、
うん、
要は党に投票、まあ、個人名も書けるんですけど基本的には党に投票するんで、うん、だから割とそのワンシングルイシューでボートで行ってしまう、つまり論点を一つだけに絞って国民全体の話題になる論点一つで攻めまくるとポピュリストが勝つパターンですね。だブレクジットのは最悪なのはイシューもともと国民投票で一つ で、
うん、
で人間も裏に隠れてるからその一つのイシューのことだけで頭がいっぱいになる。でブレクジットで現状に不満があれば出ればよくなるって言われれば現状に不満がある耳はそっちに流れるじゃないですか。出てみたら悪かったってそれ後で戻ってくるしかないんだけど出るまで分かんないからね。でだからそういう意味でその大統領選国民投票が一番ポピュリスト勝ちやすい、その次大統領選挙ですね。大統領選挙の場合は今度は首都ってことになりますけども、その、まあ、ヒラリーとトランプだとどっちも嫌いでどうしようってヒラリーの方がより嫌われてたって説もありますけど、要はその一人どっちに投票するかって決まる。普通の議員選挙だと党がどっちがいいかなっていう、まあ、日本で言えば要は安倍さんのイメージもあるし自民党っていう組織あるいは党に対する支持もあるし、あるいは自分の選挙区の自民党公認候補のなんとかさんって人がいいとか悪いとかってこういろんな複数の次元があるんで、そんなにポピュリズム一辺倒で一方に傾かないわけですよ、うんうん、既存勢力でもともとその、まあ、良くも悪くも組織票もありますしその人の人柄が良くていや政権には不満だけど彼には中から改革してもらいたいって人もいるかもしれないし、うん、だからそれでいてオランダはそのここの議員の選挙と言いながら要は比例一発みたいな感じなんで国民投票とか大統領選挙に近いね、
うん、
感じだったんですけど、それでもその、まあ、流れが止まったんで、まあ、良かったってとこありますね、
うん、まあ、この流れが
はい、
フランスそしてまあ秋頃のドイツに、うん、まあ、どういう影響があるんだろうかっていうところなんですけどね、
まあ、だからフランスが一番恐ろしいっていうね、ルペンっていう女性の、はい、この人はまあものすごい右で、まあ、トランプに一番最初に祝福のメッセージを送ったのはルペンだったっていうふうに言われてるぐらいですね、まあ、あれなんですけども、これどうですかね、現状では勢いが止まったっていうふうに言われてまして、
うん、
勝てないんじゃないかなっていう、まあ、フランスの大統領選挙は上位2人で決選投票になって、まずその最初まず3位になっちゃうと進めないんで、彼女が3位になればいいなと前思ってたんだけど、そこはどうしても無理で1番か2番になりますと。でところがそのルペンかルペンはやばいっていう人たち、こうで むしろルペンが有名になっちゃうとルペンじゃやばいっていう人たちが決選投票になると固まるので、うん、そうすると個々の自分の投票者については賛否両論あって、この A がいい B がいい C がいいって党がそれぞれバラバラなんだけど、アンチルペンということでまとまれば決戦では逆が勝つんじゃないか。でそのまとまるためにね出てきた候補もまたこれがね若いね男なんですよね、30代、
マクロンさん、
マクロン、これがね若きゃいいのかっていう疑問もフランス人もその単純じゃないとは思うんですけど、うん、ただまあそのポピュリズム対決になればね、まあ、乗りやすい感じはありますよね、若いから彼だったら変えてくれるかもっていう期待も取れて、そのルペンみたいに過激じゃなくてまともで改革できしてくれる人っていうイメージがうまくいけばね貫けると思うんで、だからまあルペンのリスクは下がってきたんじゃないかっていうふうには言われてますけどね、まあ、今までその何を今怯えてるかっていうと、その要は事前の 世論調査とか事前の調査が当てになんないっていうのがみんな、で事前でルペンはまず勝たないって言われても、いやそう言って何回も逆になったじゃないかと、
ブレグジットトランプとね、できましたもんね、
はい、ただあれは結構世論調査は五分五分だったんですけどね、五分五分でちょっとだけ足りないかな、いわゆるポピュリズムサイド足りないかなっていうので勝手に安心してたのが、まあ、間違ってただけですけど、ルペンはまあ流れから言うとちょっと失速したか、それオランダの選挙は良かったのは事前の調査通りほぼ票数もね、大体合ってたんで、いや事前の調査は信頼できるっていうので一番ホッとしてるっていう話もあります、ね、はい、
でまあドイツですよね、ずっとメルケルさんが、まあ、首相でいらっしゃいますけど ね、
まあ、まあ日本にいるとメルケル人気はちょっと気づきにくいけど、メルケルさんものすごい人気があるんだよね。
何ですか？
一番信じられないのはね、女性としても人気があるんだよね。
うん、まあ、別に信じられないっていうこともないんじゃないですか。
あ、そう、はい、まあ、メルケルがセクシーだっていう点で人気もあるっていうね、うん、これ意外な、意外でもないですか。
まあ、何とも言い難いですけどね。
でもね、能力からしたら近代稀に見るね、この 2,30 年でも世界一のリーダーじゃないですか。まあ、理系の学者ですしね。で、まあ、要は東ヨーロッパ、まあ、東欧ですしね。ものすごい知的で誰からも知れない。その何よりもその G7 でメルケルさんに対する信奉がものすごい熱いと、みんな。ものすごい尊敬して信頼されてる、まあ、これはメルケルさんのおかげで EU もね崩壊しそうになりながら来たと。でドイツ国内ではやっぱ評価高かったんですが、あまり長いん で不満も出てきますから、部分的にはだんだんこう人気落ちてはきたものの、それでもかろうじてね、まあ第一党は取るんじゃないかって言われてますけど、まあ、ドイツは先ほどの話と違ってこれを連邦制で、我々思ってる以上に各その連邦の各州ごとの権限がものすごい強くて、そうだから、そう私も意外とね、そのなんかいろんな大使のパーティーとかで、まあ、ドイツ大使館のパーティーも行ったんですけど、なんかね州ごとにね代表団がやってきて、で州ごとに毎回会うんだけど、どこが何の州だかよく分かんないんだよねそれじゃいけないんだけど、結構ね州の独立性が高いんですよね、ドイツの場合は。だから各地域ごとによって票も割れますし、雰囲気も違うんで、まあ、そういう意味で、まあ、ドイツ人の気質もありますし、財政状況もありますから、一番ポピュリズムが広がりにくいんだけれども、まあ、過去にはヒトラーが出たっていうこともあって、意外といつもはこう固いのに急にこう触れる場合もあるっていうことで警戒は必要だっていう世論もありますが、ただ現状ではねドイツに関しては、まあ、安心なんじゃないかなと思いますけどね。はい、
今日の講義の宇宙ポッドキャストで月曜日に配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります。こちらをクリックしてぜひ改めてアクセスしてください。さあ今日はヨーロッパの話だったんですが、次回は日銀の話です。ちょっと日本の中の話で、今朝の講師は慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活の大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。